トラブルバスター。
日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2024年もわずかになってきました。はい、今週もですね、2024年を振り返るというテーマでお届けします。今週は7月から12月の振り返りますが、今年の、ね、後半はオリンピックや大谷翔平さんの、活躍もね、スポーツも大変盛り上がりましたね。
はい、
で政治も大きな変化がありましたよね。
先週はですね、前半戦をお届けしたんですけれども、何となくやっぱり序章的な感じがあって、後半ですごく変化があって、なんか盛り上がってきた感じがすごいしました。盛り上がるって言ってもいいことも悪いこともみたいな感じだから、ちょっとね、言葉としてはあれですけど、ということで今週はですね、2024年を振り返る後半戦というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は手帳ではなくてですね、スマホで管理できるアプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日紹介するアプリは Google カレンダーです。
お、来ましたね。 Google カレンダー、王道じゃないですか。
はい、これ Android には標準装備になってるみたいですが、
はい、
僕ね iPhone なんですけど、最初から入ってたような気もするんですけどね。
お使いになってますか。
これね、使ってます。でね、これスマホのメールとか連動してましてですね、飛行機とかのこう切符を買ったりするじゃないですか。
はい、
そうするとこの Google カレンダーに反映されまして、前日にお知らせが届くんですよ。
いいな。
明日何時に出発ですよっていうことで、教えてくれる。
確かに出張の時お宿とかもね、予約がとか調べるのすごい大変、検索で。
そうそう、だからね、これ結構ね連動してくれてるので、自分で手入力しなくてよかったりもできるんですね。もちろん手入力もできますし、1日の細かいスケジュールも入れれますし、1週間ウィークリースケジュールも入れるし、すごくねこれ使い勝手いいと思いますよ。でこれ入れて手帳使わなくなりましたね。
聞くとね、確かにね、もう今頃はクリスマス近いからワクワクしてる方と、埋まってなくてちょっと残念に思ってる方といらっしゃるかなと思いますけど、
そうですね、はいはい、
ね、なんかね、プレゼント買いましたとか、そういうのも入れられるってことでし
ょう。
そういいですね。
はい、
はい、今日のワンモアアプリは Google カレンダーでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて、矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は2024年後半、7月から12月までの出来事を振り返っていきましょう。
いきましょう。では7月です。7月3日新紙幣発行。1万円札が渋沢栄一さん、5000円札が津田梅子さん、1000円札が北里柴三郎さんになりました。7月7日東京都知事選があって、小池百合子氏が参戦を果たしました。石丸慎二郎候補は次点となりました。7月26日パリオリンピック開催。日本は金メダル20個、銀メダル12個、銅メダル13個の合わせて45個となりました。7月27日 佐渡島の金山が世界文化遺産に登録されました。いいですね。
はい、7月ね、いろいろありましたけど、これね、新紙幣の発行、今電子マネーが主に皆さん使ってるじゃないですか。でね、駐車場とか僕よく使うんですが、この新紙幣が使えないとかあるんですよ。ものすごく困りますね。
地方でもね、結構券売機とか使えないとかありますね。
そうなんですよ。クレジットカードも使えないとこあったりして、ちょっと困ったりもしてますね。で、あとね、7月7日のですよ、都知事選、はい、これ石丸旋風が巻き起こりまして、うん、すごかったですね。
ね、
街頭演説とか見るともう人だらけでしたもんね。
なんか選挙変わりましたね。 SNS あんなにとかね。
そう、ここからなんかね、うん、選挙のなんかやり方がぐんと変わったような気がしますね。
はい、そしてパリオリンピックは海外大会で最多更新メダル数ということですね。うん、
これもすごかったですね。
すごかったね、はい、嬉しいですね。はい、続きまして8月です。8月8日南海トラフ地震の臨時情報が初めて発表されました。宮崎沖でマグニチュード 7.1 でした。8月14日、岸田首相が退陣を表明いたしました。そして8月28日パリパラリンピック開幕、こちらはメダル総数41個となりました。そしてこの頃から関東を中心に闇バイトの問題が表面化してくるということですね。
はい、南海トラフ地震でですね、なんかお米の買い占めとかがあったりして、はい、ちょっとねスーパーとかからお米がなくなったりした原因じゃないかとかね言われたりしてましたけど、あと闇バイトですよ。これね、リフォーム業界結構お客様警戒して、売上が落ちている会社と実は伸びている会社とこれ分かれてきましたね。やっぱりお客さんは慎重に業者を選ぶようになってきたんですね。ということはしっかりした会社選びっていうのをされると、どんどん、適当な工場してる会社とかいい加減な会社は淘汰されていくっていうふうになっていくんじゃないかなと思いますね。ですからこれ強盗自体は良くない傾向なんですが、リフォーム業界にとっては、まあ、どちらかというと僕はいいんじゃないかなというふうに思ってますね。慎重に選んでいただきたいと思いますね。
なんか様々で誤解されないような工夫もしていかなくちゃいけないですね。正しい方たちはね、
はい、
はい、続きまして9月です。9月2日猛暑日35度以上の地点数が過去最多になりました。この後もね続いたりしております。9月25日将軍、これねドラマディズニープラスですね、エミー賞を取りました。18部門受賞。9月19日大谷翔平選手が 50-50 達成。9月21日北陸記録的大雨がありまして死者15人ということで奥能登ですね。9月26日兵庫県知事が失職いたしました。そして9月27日自民党総裁石破氏が選出されたということです。
やっぱりね、印象に残ったのはやっぱり猛暑日ですよ。ずっと暑かったですもんね。
う
ん、
暑かったです ね、
ね、これもう異常気象を身に染みて感じましたね。
はい、
そしてやっぱりね、明るいニュースといえば大谷翔平選手の 50-50 ですよね。うん、これねやっぱり見ててやっぱり感動もしましたし、毎日ねニュースでやっていただいたので、すごくね僕も見てですね、あ、野球って素晴らしいなっていうね、実感しましたね。
はい、これ9月振り返ると8月9月はでもまだこの後どんどん続くものが多いんだなって気がしますね。
そうですね。
で記録もどんどん伸びたし、
はい、
そうか災害続いてるしなっていうのもあるけど、うん、ね、
あと表現県知事の失職っていうのもニュースで結構取り上げられてましたよね。
そうですね。その後ねまたね、あ、当選したしとかっていうのも続いてね、はい、だからどうなるか本当わからないですね、はい、この辺りね。続いてまいりますよ。10月です。10月1日石破内閣が発足いたしました。そして郵便料金がなんと30年ぶりに値上げされました。はがきがいつ63円から85円になって、定型郵便物が84円から110円に上がりました。10月5日東京都全国初めてカスハラ防止条例が成立いたしました。10月11日ノーベル平和賞、日本原水爆被害者団体協議会が受賞いたしました。10月27日衆院選で与党過半数割れをいたしましたということです。
はい、まあ、印象に残ってるのはカスハラ防止条例ですね。
うん、カスタマーハラスメントね。
はい、これやっぱりねコンビニとかで、実際にそういうの目撃したこともありますし、あの高速のインターですね、そこの食堂でも見たことありますし、結構やっぱ目にするんですよ。 でやっぱちょっとひどいなっていうのを見たりするので、やっぱりこういうのをきちっと守らない人がいるからこういう条例ができるんですもんね、うん、で守る人ばっかりだったら条例なんて本当は必要ないんですけどね。だからしっかりやっぱりみんなでルールを守って、まあ、こういったのを法律化されないように、条例化しないようにね、していかないといけないかなというふうに思いましたね、
うん、さっきの佐渡島の金山とか、例えばこのノーベル平和賞受賞とか、すごく嬉しいニュースですね。
そうですね、ノーベル平和賞ってこの民間の団体がいただいたっていうのはなかなか例がないんじゃないかなというふうに思うんですけども、個人的なものではなくてですね、団体が、受けられたということですごいなと思いましたね、
うん、はい。続きまして11月です。11月3日横浜 DeNA ベイスターズが日本一、なんと26年ぶり輝きました。11月5日アメリカ大統領選、トランプ氏が勝利いたしました。11月17日斉藤元彦氏、兵庫県知事再選果たしました。
はい、これもニュースでね、いろいろ取り上げる、もう YouTube 見るともう斉藤さんの、YouTube の動画ばっかり出てきましてね、はい、やっぱり、まあ、見てしまいますといろんなことが、あ、そうなんだと。で、まあ、メディアもね、こういろいろ会見というかこう話をしてましたけど、どっちを信用していいかっていうのを僕もねやっぱり考えたりしましたし、うん、で動画でもやっぱり全部が正しい意見じゃないじゃないですか。でそんなのこう見極めていかないといけない時代に入ったのかなと。だからやっぱりね、 YouTube の情報を信用するなとか言ったりする人もいるんですが、もうそういうのじゃなくて、テレビの情報だろうとメディアの情報だろうと自分でやっぱりしっかり調べて判断していくっていうのが大切だなというふうに実感しましたね、
はい、続く12月です。12月1日日本維新の会代表選が行われました。そして大阪府の吉村知事が新代表に選出されたということですね、
はい
はい、
1年間、ね、あっという間ですね、こう見て振り返りますとね。でも後半はどうです、ちょっとなんか前半と比べると、まあ、明るい話題というよりもなんかチェンジっていうか、こう変わってきたようなのがいっぱい出てきましたね。
なんかね、確かに、
うん、
もう政治に関してもすごく変わってるし、気候の問題もですけど、まあ、様々変わってきた感じですかね。
そうですね、
はい。そしてこれ天才まとめちょっとしましょうか。7月11日松山城の山麓で土砂崩れ、7月25日秋田山形記録的豪雨、8月8日南海トラフ地震臨時情報初発表、9月21日北陸で記録的大雨死者15人ということで、7月8月9月にあったということですね、
毎年ね、この大雨の災害でお亡くなりになられる方やっぱりいらっしゃいますので、今一度ですね、きちっとやっぱりハザードマップなんかを見て対策、マインドマップみたいなのを作ってですね、自分の逃げるやつをね、計画をやっぱり立てられた方がいいかなと思いますね、
はい、そして改めてスポーツ、はい、7月26日パリオリンピック開催、そして10月30日ドジャースワールドシリーズ制覇、11月3日横浜 DeNA ベイスターズ日本一、さっきもねお伝えしましたがということです。
はい、スポーツはね明るい話題やっぱり多かったですね。ドジャースワールドシリーズ制覇ということで、大谷さん良かったですよね。
ね、だから、まあな、まだでもこんなに移り変わってるってことは来年も移り変わるんでしょうね。すごく
やっぱ変わり目だと思いますよ
ね、1年でこんなに変わっちゃったら来年どうなっちゃうんだろうって気がすごくしますね。
プラスで考えましょう、
ワクワクでね考えましょうね、
プラスで考えましょう、
はいはい、今年もさまざまな出来事がありました。来週はですね、2024年のラスト恒例の振り返りクイズです。頑張ります。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今日はですね、冬は塗装工事に向かないと聞くのですが本当ですかという質問が多く来ているので簡単にご紹介したいと思います。
お願いします。
これね、こういうこと言う方もいるんですが、ご年配の方だと夏が向かないって思ってる方もいるんですよね。
それもわかります、
はい。夏は暑いので、70度以上温度があると塗料って塗ってはいけなかったりするんですね。でこのねご質問があるように、冬は冬で、雪は降ったりすると良くないので、やっぱり塗装した上に雪が積もったりするとあんま良くないですよね。乾いてない上に積もったりすると。 であまり温度が低くても塗料って固まらないのでやっぱり良くはないんですけど、うん、まあ、規定の温度以上あれば、まあ、大丈夫なんですね、
はい、
ですから、まあ、特に、屋根とかは夜露が降りたりするので、まあ、職人さんもそういったのをもうずっと経験して工事をされていますので、まあ、午前中湿気がなくなってから、早めに塗装されてもう夕方間近に塗ったりすることはないですからね、
うんうんうん、
で外壁なんかも一緒なんですよ。で1年のうちにじゃあいつが一番いいですかって聞かれるんですけど、はい、まあ、湿度が 80% 以上は塗料塗れないので梅雨時とかはあんまり良くないですよね。で冬場っていうのは乾燥しておりますので、まあ、塗料にとっては乾きやすいかなというふうに思ったりもしますし、であとね、まあ、僕的に個人的僕の見解ですよ、はい、僕の個人的な意見として考えると、まあ、職人さん人間ですからね、ですからね実は年末と年始がいいような気もします。これね1年間の締めくくり仕事納めっていうじゃないですか、でやっぱり終わり良ければ全てよしということで験を担ぐ方職人さん結構いたりするんですよね、だから一番最後の仕事納めの仕事だからきっちりやろうぜみたいなことも若干あるように思いますね。
かっこいいですね、
はい、それとね、昔は初荷とか言ってね車とかに積むのをなんかこうね旗つけて走ったりとかしてましたけど、うん、やっぱり職人さん初仕事っていうのは気合を入れてやっぱりやるような気がします。
うん、
1年の始まりですからねよし今年はしっかり頑張るぞみたいなね気合を入れてやられるような気がするんでなんか年末年始が結構ね寒いんですけどなんかいいような気はします。感情的に
矢野さんとしては年末年始塗装おすすめということです
ね。そうですね、
はい、はい、来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
。今回は2024年を振り返る後半戦というテーマでした。今日一言は、
はい、何でしょう。
パリパラリンピック車椅子テニス金メダルの小田凱人選手の流行語から私の一言。やばい、かっこよすぎる私。これ私のまとめです。
あ、私？
私かっこよかった半年。
ああ、私は例えば
どんなとかないのよ。
もう
振る舞い全部がかっこよかった。
ああ、なるほどですね。
うん、あの正しいを追求しようと思って頑張ってなんか。あの人のためとかってちょっと言葉良くないけど自分だけのためじゃなくていろんなことを考えてちゃんと正しく振る舞えた自分なりにはっていう半年でした。ああ、
世のため人のため自分のため、
そうそうそうそうそう、
自分が入ってないとダメですよね。
そう、弱さに流されずっていう半年だった気がします。うん、矢野さんいかがでしたか。
僕はね、後半はね本をとにかくたくさん読みましたね。
素敵。
うん、やっぱり、ね、勉強しないといけないと思いまして本を読む癖をつけようと思いましていろいろ本を読みましたよ。
いいですね、はいはい、来年も、ね、いろんな目標で皆さん進んでください。さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座住まいの防犯防災講座とやっておりますので市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してください。いつでもお聞きいただけます。ということでもう来週でこの番組今年最後ということですね。
そうですね、はい、あの終わり良ければ全てよしですから頑張っていきましょう。
うん、健康にも気をつけてお過ごしください、はい、それではさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスターこの番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
トラブルバスター。